毎月公開中の新作映画についてネタバレ上等で語り明かすパラキートシネマクラスの時間が今月もやってまいりました。お相手はライターの鍵和田と
広瀬淳です。
よろしくお願いします。
お願いします。
今回新作映画の話に入る前に広瀬さんから何かちょっとお知らせがあるという。
そうなんですよ。本が出るんですよ。
タイトルは何ですか？
監督の癖から読み解く名作映画図鑑。図鑑なんですけど。
図鑑、うん、図鑑が欲しい方はぜひ。
そうですね。とにかく癖っていうのは、もともとポパイの紙の方で、鍵和田さんの企画でね、スピルバーグの癖と。
そうですね。数年前にやりましたね。
やらせてもらって、そこが出発点なんですよ。
光栄です。
何でも鍵和田さんがいなければなかった本なんで。
いやいや、なんかね、本を昨日ちょうどいただいて、まだちょっとちゃんとは読めてないんですけど、目次を見るだけでもすでに楽しい感じで、なんかね、タランティーノとか、なんかそのこれまで広瀬さんが書いてきたものの延長なのかなっていうようなものもありつつ、その一方でトニー・スコットとか、なんか広瀬さんの口からは聞き慣れないような名前の論考もあったりして、どういう癖が語られてるのかすごい気になってますね。
そう、論考とか難しい名前で呼んでほしくないんですけど、とにかくシネマの大義で難しく書いちゃった、こういろんなロメールとかね、今鍵和田さんが言ったところで言うと、タランティーノとか、オズだとか、山中貞夫だとか、そういうね、前出した、僕、今回の本は、僕なんかの世間ではね、難しい文章を書く人って思われてるんですけど、それがところがどっこい。スラスラ読めちゃう。もう本当にね、ちょっとした、こう、疲れた後の塩水みたいな、そんな塩が濃くない、ちょっと甘い味もついてるような塩水みたいな、サラサラ飲めちゃうものなんで。
吸収していく感じですね。
そういうもの全部、シネマの大義書いたっていうのことも、もう全然分かりやすく、サラサラになってるのと同時に、今おっしゃった通り、ソーマイとか。
ソーマイ。
クリント・イーストウッドとか、新しい人たちについても、もう最初の作品から最後の作品までこういう癖で同じことをやってますと。で、みんなアライグマみたいなもんだとそういうような本なんで、ぜひ読んでもらいたいなと。
これは読むっきゃないですね。
お願いします。
いつ発売でしたっけ？
8月の末、この放送があってすぐぐらいかな、 あるぐらいのところかな。
なるほど。
なんで、ぜひお願いします。
ちょっとね、これまだ詳細は決定してないですけれども、この本の記念して、僕らチームでイベントもやろうかななんて考えてるんで、その辺もちょっと乞うご期待ということで
お願いします。
というわけで、今回の新作映画についての話に、入っていきたいと思うんですけれども、今回取り上げる映画は、フレデリック・マイズマン監督の至福のレストラン三つ星トロワグロというタイトルの作品になります。フレデリック・マイズマン監督は、1930年生まれで、90歳を優に超えているわけですけれども、にもかかわらず、今もなお年に1本くらい作品を精力的に作り続けている、怪人みたいな監督ですけれども、で、ワイズマンについてよく言われることで言うと、ワイズマンのドキュメンタリーっていうのはナレーション、インタビュー、音楽が一切ないっていう、ただそのいつもこう施設だとか、組織だとか、具体的な名前で言うと、動物園だとか高校だとか、そういうところに潜入して、そういうこうスタイルで、映画を撮るっていうようなことをし続けてきた監督なんですけれども、今回は、今回選ばれた、組織というか、お店になるんですけれども、1930年にフランス中央で創業したフレンチレストラン のトロワグロという、まあ、ファミリー経営のいくつかあるレストランを追うという、まあ、そういうドキュメンタリーになっていて、4時間近くあるということで、まあ、本を書き上げたばっかりで多忙を極めた広瀬さんは今回1時間だけ見て
語
るという新しいチャレンジに、
うん、そうですね、
ことなんですけれども、ちょっとまず最初にちょっと広瀬さんに、僕フランス語が全然わかんないんでお伺いしたいんですけども、今回その映画のタイトルが現代はフランス語になってるんですけども、これどういうニュアンスの言葉なんですか？
はいはい、現代はそもそもムニュー・プレジール・レ・トワ・グロっていう現代になってて、ムニュー・プレジールっていうのはまあ多分タイトルで、レ・トワ・グロっていうのは一種サブタイトルみたいな感じなんですけど、まずムニュー・プレジールのムニューっていうのは、まあ英語で言うとメニューなんですけど、フランス語でムニューっていうのはメニューっていう意味はなくて、まあ定食だ、まあ普通定食だとか、まあもしこういうレベルで言うとコースだとか、そういう風に訳す単語で、プレジアっていうのは喜びみたいな感じなんで、多分まあ至福のっていうのと至福の、至福っていうのはまあね、ちょっと違うかもしれないけど、まあとにかく至福のメニューみたいな、至福のごめんなさい、至福のコースみたいな感じで、しかもそのムニュプレジアがどういうわけか複数形になってるんですよ。複数形になってるから、まあいくつかのコース、いくつかの喜びコースみたいなものがあるよということなんですけど、で、まあ、まずこのタイトルから、まあ、直ちに想像されるのは、まあ、この作品自体が、この作品自体が一つのムニュープレジエホみたいなものとして構想されてるよと。うん、で、まあ、4時間あるから、まあ、アミューズブッシュ、オントレ、プラ、デセールみたいな。ね、うん、まあ、それで4つですよね。だから、まあ、その、で、突き出し、前菜、主菜、デザートみたいな。で、僕らは、突き出しのところだけを、まあ、居酒屋で来た、サービス料を取るために、食わせられる、枝豆の、なんか、ちくわと枝豆が。
お通し。
ああ、お通し、お通し。それだけを今日は、論じようかと。で、それしか見てきてないっていう前提で。はい、まあ、かなり鍵原さんはね、そういうところはちょっと規律が守れないタイプなんで、ちょっとはみ出ちゃうかもしれないんですけど、はい、まあ、そういうふうにしようと。はい、で、ところが、これ複数形でもあるから、この作品自体が複数のムニュープレジアでもあるかもしれない。ということは、ひょっとすると、一つ一つの、その、前菜なら前菜っていうと、パートが、それ自体、ムニュープレジアになってると。それの中でも、また、そういうコーダーっていうか、前菜、ちっちゃい前菜みたいな、そういうわけになってる、みたいな感じを想像させます。でもって、サブタイトルの、レ・トワ・グロっていうのは、レっていうのは、定冠詞なんで、定冠詞が名前にくっついてるっていうことだから、英語でも一緒なんですけど、人の家族一家です、うん、トワゴー一家、なんかちょっとそうすると東映の任侠映画みたいな感じも聞こえますけど、まあとにかくそういう感じです。
なるほど、なんかまあそれを聞いて興味深いなって思ったのは、なんか今までこれすごいワイズマンのドキュメンタリー映画の定番なんですけれども、タイトルの付け方がめちゃくちゃ素っ気ないんですね。まあ高校を舞台にした映画だとハイスクールだったり、病院を舞台にしたらホスピタルだったり、動物園だったらズーだったりって、このすごい素っ気ないタイトルだったんだけれども、今回はなんかそれで言うとちょっとおしゃれな雰囲気が、そのムニュープレグレ、
プレジエ
フにはなんかちょっと感じられるなっていう、まあそれはもしかすると監督デビュー作である精神病棟にを取ったチチカットフォーリーズ以来のおしゃれさなんじゃないかっていうことを思いつつ、まあもう一つもっと重要なのが、後ろのレトワグロ、
トワグロ
の部分で、まあこう人のまあこれはそのトロワグログループのレストランの総称でもあるんだろうけれども、同時にやっぱりもう名前が入っちゃってるっていう、そこが興味深いなって思うのは、まあさっきも言ったようにワイズマンっていうのはある組織にカメラを置いて、 ただそこに行き交う人々、働いてる人々だったり、訪れた人々だったりっていうのに、まあカメラを主として向けていくんですけれども、まあ、そこで基本的に主人公みたいなものっていうのはなくて、匿名の人たちが、断片的にどんどん映されていくっていう感じが、まあ、あるんですが、ここでもうトロアグロって言っちゃってるっていう、こう、名前、固有名詞も出しちゃってる。うん、で、なんか、もう、で実際まあ、映画を見ていくとすぐに分かることはトロワグロさん一家がもう主役級の感じでカメラを向けられているということがあって、まあ、これは結構特別ワイズマンのドキュメンタリーにおいては結構特別だなっていうことがあるんですが、ただまあもう一つ思い出すのは2個前くらいに撮ったボストン視聴者っていうタイトルのシティホールっていう映画があるんですけども、これも確かに主役級の人物がボストン視聴者を撮りながらもいたなっていうことを思い出す。で、それは誰かっていうと、まあ、撮影当時市長だったマーティン・ウォルシュさんっていう人なんですけども、これもマーティン・ウォルシュさんがすごい、こう、なんていうかキャラが立ってる人として、もう何回も何回も出てくるっていう意味で、なんかまあ、その、系譜はありつつでもやっぱりまあそれで言ってもかなりこう特殊な作品なのかなっていうことをまあこれまでのスタイルを継承しつつも何かちょっと新しいことが行われてるのかなっていう印象をまず持ちました。
うんうん、もう鍵原さんのおっしゃる通りだと思うんですよ。でこれまでのスタイル継承してるけど、なんだかその今までは匿名の人たちのまあなんかこう集まりっていうのは匿名の人たちだけからできてる作品、うん、だけどもなんかそこにこう名前を持った人が登場してきてしまうと。でこう本当に最初から出だしからそうで、出だしからこれまで通りなんだけど名前を持った人が出てくる。ただ名前を持っています、名前自体は出てこないけどね。でその出だしっていうのはどうなってるかっていうと、まずその駅舎なんかそのなんとかっていう駅の駅舎を正面から固定で撮った絵がまず1個目に置かれて、その後はもう固定の、まあ、一種スナップショットみたいなものをもうすでに人のいる活気のあるその多分駅のそばにあると思われる市場マッシェの断片をポンポンポンポンポンって撮って、全部固定で全部固定のちょっと引きの絵で、ただ人がみんな映ってるんだよ。でところがどっこいそのなんかこういくつもやってるうちに、はいまたはいマッシェの一断片ですよ、でもカメラが動いてるっていう。だから、まあ、反復の後に突然カメラが動くっていうサインみたいなものが導入されて、あーって思わせられるんだよ。だからもうそこに映ってる人は、まあ、後からわかるんだけど、まさにトワグロの一人なわけですね。そういう仕組みになってる。だからもう最初から、なそういう、その、だからそれで、その、で、ちなみに、それでその、なんちゅうかな、動くカメラ撮れてっていうのは長回しになるんだけど、その、この、なんていうかな、固定のショットが続い、固定のスナップショットにも続いて、その後に長回しが来るっていうのは、それ自体、フレデリック・ワイズマンの、まあ、システムだから、今までもずっと同じことやってきた。システムだけども、それで、だけども、それに、影山さんが言ったみたいな、今回の新たな、主役がいますっていうのが結びついてるっていうのがもう最初から起きてるっていうね。うん。だからそれでね、ちなみに、じゃあそれで、その動く、その動く、カメラ動くっていうことの、そのカメラの移動っていうのはまあその今言ったように反復から際立つ際みたいなものとして固定から移動へ。なってんだけども、その移動っていうのはそれだけじゃなくて、そこですっごくびっくりさせられるのは、本当にこう、まあそれはフレデリック・ワイズマンの他の作品にも言えることかもしれないけど、本当にこんなものがこうそのちょろっと撮れば撮れるのかっていうような驚きがあって、まずその画面の中央に男性がいて、これはまあ後からそのセザールさんだって分かる人なんだけども、まあいて、そこの画面の中に女の人が入っていくわけで、この女の人はただの の通行人かなみたいに思うんだけど、その人に向かってセザヤさんがサバっていうふうに呼びかける。で、呼びかけることで、なんか関係ある人として、いきなりこう画面の中に滞留させられるっていう。で、その人が実際にはトワゴロさんが待ってた無人、その時は無人だった、その八百屋さんの、まあ女主人なんだよね、多分ね。で、そういうふうになってて、で、だからこれでこう、1人から2人へっていう、まず動きがあって、それで今度は、その、あ、こんな新しい、なんて言ったっけな、野生のクレソンが入荷したのよ、みたいに言うと、で、そこ、あ、これいいね、みたいな感じで、それで今度は、画面の外に、新たに向かって、セザールさんが、アレレギャー、アレレギャーって言うんだけど、アレレギャーっていうのは、おいみんなみたいな感じの意味なんだけど、おいみんなって呼びかける。そうするとカメラがその、おいみんなって呼びかけられたらしき方向に向くと、今度はその、どうもセザーさんが連れてきてたらしい、三人の子、多分シェフ、求人、なんていうの、料理人の中で、まあ、ちょっと上の方のくらいの、ただじゃんと思うけど、その人たちが映るっていう。だから、1,2,5 みたいな。そのことを、それがこうカメラの動きを使って、こう、そういう人数が画面の外にいた人たちを吸収しながら増えていくっていう、そういう運動も、まあカメラの動きが、まあ捕まえると。で、それで興味深いのは、その、一つ動くごとに、その中心の人物がサバとかアレギャーとかっていう風に呼びかけることが伴ってるんだよね。そういうようなものが最初のところに見れる面白い仕掛けだし、まあちょっとするとサバとかアレギャーとかで画面の中に画面の外にいた人を呼び込むっていうこと自体も、ひょっとするとワイズマンの中で、今ワイズマンこれまで作品であんまりなかった言葉の使い方なのかもしれないね。
なんか今おっしゃったその、まあ、サバとか、まあ、そういう言葉っていうところで言うと、まあ、今広瀬さんがおっしゃったシステムと完全に重なるわけじゃないんですけれども、まあ、一つ興味深いなと思ったのは、前、先ほども触れたシティホール、ボストン市庁舎について、浜口竜介監督に、お話を聞く機会があったんですけれども、その時浜口さんが言ってたのは、ワイズマンのフィルモグラフィーっていうのは、まあ、大きく3つくらいに分けられるんじゃないかって言ってて、まあ、一つ、最初、第一段階目は、なんか面白そうな施設に行って、カメラを置いて、なんか驚きの出来事に遭遇する。しかもそれ人が何か巻き起こす事件みたいなものに遭遇するためにカメラを向けるっていうことなんだけれども、なんかそれがまあ時代を経て、まあそれは浜口さんの言葉で言うと、まあカメラっていうもの、動画を撮れるカメラっていうものが、まあ、かなり一般にも普及してきて、なんかそれだけじゃやっぱりもう、それに並んでこう、衝撃的な事件を撮ることっていうのはなかなか難しいんじゃないかっていうことで、今度はもっとその体を動かすっていうことをこう専門にしてるような、まあダンサーであるとか、ボクサーであるとか、まあそういう人たちに興味がまあ向かっていったんじゃないかっていう、まあこれが第2段目なんですけど、このまあシティホール、ボストン市庁舎くらいからまた別の興味が、ワイズマンの中に芽生えたんじゃないかって言ってて、まあそれが、まさに声を出す人たち、スピーチアクトする身体みたいなものに対して興味が、向かっていって、まあ確かにそのボストン市庁舎でさっき触れたその、マーティン・ウォルシュ元市長さんっていうのは、まあ、すごいずっと演説してるんですね。まあ、その演説してるシーンの印象によって彼が主役だっていうことがなんかと思われる、思わせてくるような感じの作品になってるんですけれども、ここでもなんかすごい言葉っていう、声っていうスピーチアクトする身体っていうものが何か際立ってるようなところがあって、まあ、まず声っていうことで言うと、厨房のシーン、ちょっと先回りして話しちゃうんですけど、厨房のシーンっていうのが、まあ想像以上にすごい言葉が交わされてないっていう、なんか、まず逆の驚きがあるっていうか、もっとなんか、わやわやしてるのかと思いきや、割とすごい静かにみんな黙々と淡々と自分の作業をしているみたいなことに なるんだけれども、あのその時になんか逆にこう それと対峙されてあの描かれるのがあの、まあ、これもう完全に1時間以上先、1時間の中に収まってないシーンについていきなりもうルール違反を犯しちゃうんですけれども、あのこの映画ってすごい不思議なのが、料理をがまあ撮るだろうって誰もが思いながら見に行って、まあ、確かに厨房のシーンでは料理のよりとか作ってる素材のより料理調理のより、まあ、もうほとんど完成したあの料理みたいなものがあの普通に映されてくるんですけども、多分レストランにとっての完成形である客席にのテーブルにあの並ぶ料理みたいなものはもう一切一回も画面に登場しないっていう。で、まあ、ただまあそれが なんだかどうやら芸術的だっていう、芸術的なこうビジュアルをしてるっていうようなことが、なんでかわかるのは、それまさにそのなんか、あの、その客と、あの、スタッフ、あの、給仕さんを撮ったショットの中で、あの、料理はよく見えないんだけれども、給仕さんがめちゃくちゃ懇切丁寧に、その料理の説明をするから、なんとなくなんか見た気になるけれども、でも実際には料理が映されないっていうのが、あの、何なのかなって言った時に、あの、まあそういうスピーチアクトする身体にこそ興味がある。料理というよりスピーチアクトする救出さんの身体にこそその瞬間はワイズマンは興味を持ってるんだっていうふうに解釈すると、その謎もなんとなく納得できるのかなっていうことはちょっと思いました。
うん、そうだよね。ただまあ僕はもうその影原さんが今話したね、もう料理がなんかもうお客さんに出されるとかなんとかっていうその見たこともない見たこともないっていうか、そうなんだって、そんなことがあの後あるっきりだって今思いながら聞いたんですけど、はい、まあでもね、そこで僕がね、あの、やっぱり指摘しておきたいことは、あの、まあそこで語られて説明されてる説明が、本当にそのショットの中にある料理の説明かどうか、ちょっとわからないんじゃないですかと。絵が見せられてない以上。やっぱり僕らはね、バカだから、絵で見せてくれないと、まあ、スピルバーグみたいにね、あの、何でも見せてくれないと困るわけですよね。だから、その、なんかそのスピーチアクトもそうなんだけど、語り自体が絵から浮いてるっていうのがね、でもそういうふうにも言えるんじゃないかと思うんだよね。で、それで言うとだよ、僕がそんな気にさせられちゃう理由っていうのが、やっぱりその僕が見た1時間にもあって、というよりも、今話したその最初のセザールさんとあのアレルギアうんぬんのね、すぐ後はあの、まあ、野菜をどんどこそのまたそのまたなんていうのあのスナップショット固定のスナップショットに戻って、今度はその景色じゃなくて野菜をポンポコポンポコ取っていくんだよね。でそこになんだ誰の声だか知らないけど、まさに声があのかぶさるんだけど、その声が、まあ、いろんな野菜の名前を呼ぶわけで、それでズッキーニ3本とか黄色いズッキーニ3本とかね、まあそれ以外にもなんかいろんなに言うんだけど、そのねスナップ目で見せられるスナップショットの野菜が次から次へと映るんだよね。あのもうそのマクシェルさ積んであるさ野菜が次から次へとこう固定のショットで映されるんだけど、そこに被ってる声で呼ばれてる野菜が一つも絵と合わないわけ一つも絵と合わないっていうね。それはさ、もう本当にさ、じゃあ、なんなんだ一体っていうさ。ね、で、それ一つも絵に合わなくて、で、ところがどっこい、そこはね、これは本当にその、もう始まって3分くらいの話なんだけど、ところがどっこい、それがずっと続いていくと、ある時その、後から、まあ、シート、だからある時もキノコみたいなのが映るわけ。で、キノコみたいなのが映って、ちょっと静かになって、そこに画面の外からの声で、ブルゴットって、ブルゴットっていうのは平竹って、まあ、字幕でも平竹合ってんだけど、平竹っていう風に言って、いきなり合うっていう。で、だからなんか、あれなんかすっごいずれてるところでもう、すごいイライラしちゃったところで、で、そのなんかこう平竹っていうか、が映って、ほいで、ちょっと待ってると平竹って言ってくれて、とっても安心するっていうか、そのなんかこう、ずれが解消、突然解消される。ずれの緊張感みたいなのを楽しんだ後に、ずれが解消される緊張感も楽しんじゃうみたいなことが続くっていう、うん、なんかそういうようなものになってるよね。うん。 それで、鍵和田さんがその、お話の中に出てきた厨房の件なんだけど、うん、厨房はじゃあ声が出ない、声がほとんどありませんよと。うん、なんかこう、語りがないんですよと。うんで、その通りだと思うね。で、なんかと、作品の中でも、なんかその、ビシェルさんが、僕が見たところでだったか、見てないところだったか忘れたけど、自慢でね、なんかもうあんまり怒鳴らなくて済むんだ、この厨房は。うん、最新厨房だから。天井に天井自体が換気扇になって最中厨房だから、もう怒鳴らなくていいみたいな。うん、で、こんな厨房で働ける息子のセザールも本当に羨ましいみたいなね。もうなんかもう坊ちゃんだよね。で、それでね、でも実際そうなわけ。で、それでじゃあそこでは、なんかその、今話したような絵と音のズレ、言葉と映像のズレみたいなものには作れないから、どんなズレが導入されてるかっていうと、同じようなある種の垂直なズレで、もう手元と顔のズレっていう。で、これがもうはっきり言って、もうその材料が運ばれた瞬間から始まってて、まず最初になんかこう手元が映されるのは、貝をなんかちっちゃいなんか多分アサリなのかね、アサリなのか、なんだかわかんないけど、小さい貝をこう選別してる手元が映されて、そうやって顔が映されるんだけど、こう手元と顔が一緒のショットで、こう、はい、この人がこの手元の持ち主ですよっていうエスタブリッシングショットが、まあ、全然ないわけ。で、それで、そういう風になってて、誰が、この顔の持ち主が本当にこの手の持ち主だとかっていうのが、まあ、全然はっきりしない。で、その後で、まあ、その最初なんかこう準備のされる素材っていうのは、下ごしらえされる素材っていうのは、なんかまあ、どっちかというと海鮮ものが多いんだけど、その次にすぐにその、多分大きいんだけど、多分鮭じゃなくてマスだと思うんだけど、マスのこう、鱗を取るっていう作業がこう映されるのね。これもまた手元だけで、手元でマスの鱗を取る。で、その後で、その次のショットが顔のショットで、だから今話した通り、この顔の持ち主が本当にこの人なのかってわかんないんだけど、で、鱗を取ってます。顔になります。で、顔のショットの時には鱗を取ってる音が続くわけ。鱗を取ってるシャカシャカシャカシャカみたいな音が続くんだけど、その後で、また手元に戻ると、もう、魚の鱗を取ってんじゃなくて、ナイフっていうか包丁研いでる絵になるわけ。で、そうなると、すごいびっくりする。これだから、今話してたのは、まあ、いわば顔と手の、まあ、なんか微妙なズレっていうか、みたいなものが、話してたんだけど、ズレ、そのズレだけじゃなくて、そのズレに伴って、音がなんか結構重要な役割を果たしてて、顔のところに被る音は、僕らは、魚の鱗を取ってる音だと思って聞いてたのが、実は、包丁研いでる音なのみたいな。シャカシャカシャカシャカみたいな。だからその音のなんか連続体っていうか、どっちとも、まあ後から考えればだよ。だってさ、その見てたって、その流れで見たらさ、魚の鱗を取ってる音にしか聞こえないわけだけど、後から、まあ、っていうさ、なんか違う絵と結びついちゃって、あ、それそれでそういう音なのかも、みたいな。だからなんかその、後から考えるとなんか未分化だ。分化してない。まだこう、細胞分裂してないっていうか、分化してない、音の塊みたいなのも聞かされるっていうね。で、なんかさ、それでさらにそれがさ、まあ、もっと複雑な仕組みで、もう一回やられるのが、すぐその後にその、マスだとかね、なんともその後にあるんだけど、それはね、今度はね、コッダニオ、まあ、フランス語コッドネコッダニオっていう名前で、まあ、コーヒー羊のあばら肉っていうのかな、うんうん、ちょっと日本語自信ないんだけど、まあ、脇腹のさ、肉。で、それをその、脇腹の骨から、あばら骨から肉を剥がす作業っていうのが今度は始まって、で、それの手元がまず映されるわけ。で、その時に、それで、それはまあいいとして、その特に僕が重視してるのは、そのね、肉から外したあばら骨を金属の小さな容器の中に入れるっていう、その手元が映されるわけ。 その手応えで、その時に音がこうカチャンカチャンみたいな、こう、あの骨が、金属に当たる音でカチンカチンみたいな音が聞こえるわけで、それでその音が鳴りながらまた顔だけを撮るっていう。でもちろんこれはもう手元と顔が本当の同じ人なのか分かりませんよっていうのはもうさっき話した通りなんだけど、でそれでね、その音がそのまま鳴り続けたまま今度また手元に戻ると、いきなりもう全然違くて、よくスーパーとかで売ってる、まあ日本だとああいうもの入ってるけど、フランスだとヨーグルト、ちょっといいヨーグルト全部そういうもの入ってるけど、小さいガラスの瓶みたいなヨーグルト入ってて、そこからヨーグルトを出して、あ、なんか一種こう、コスみたいなところに入れるっていうね、そういう作業してる手元が映るわけ。で、まあ、あ、ええー、って、まあそこでね、まあ普通の驚きとしては、ええー、こんな高級レストランでも、そういうなんかスーパーで売ってるようなヨーグルトを使ってんのみたいな。もっとなんかガツンと買ってくんじゃないのかいみたいな。そういう、あの、僕がこの場ね、この放送では言わなくてもいいような驚き。これはまあ皆さん、あの、で、この放送関係なく驚くことだから、置いとくんだけど、でもね、それ重要なことは、その、じゃあ、その、さっきと同じ仕組みがまずあるわけ、うん、だから A、B、C で A 手元頭手元顔手元でしょ、で手元1と手元2では全然違うものになっちゃってると、うん、ところがもうどっこい、あの音はカチンカチンみたいな音で、カチンカチンって音が2の映像、その顔の映像にも被ってて、それはまあ僕らからすると、まあ骨が金属の容器にぶつかってる音だと思って聞いてたら、次のところで実はあのガラスの容器からあのなんだっけ、ヨーグルトを出すときにスプーンがガラスの容器に当たってる音だっていうね。そういう風になるっていう。これも本当に不思議な現象があって。かつ、これがさっきのさ、あの、マスの鱗トリックから、の包丁研ぎよりも複雑だって言ったのは、あれ、ひょっとすると複雑じゃなくて同じなのかもしれないけど、そのね、あのね、容器に、取った骨を入れるっていう動作と、ヨーグルトをかき出して、それを、あの、こすの入れ物に入れるっていう動作が似てるんだよね。
うんうん、
だから、なんか、その、響き合っちゃってるわけ、うん、それ自体も、うんうん。で、その響き合いっていうのはさ、一種さ、微分化っていうか、ね、元をたどれば同じ動作っていう意味でね。で、その微分化さと、音の微分化さが、なんかこう、響き、それこそまたさらに別の次元で響き合っちゃうっていう、とんでもないことが起きてて、これだけど、後から考えてみると、あの、魚のその、鱗取りと、包丁研ぎも、どっちも、シャッシャッシャッシャッっていう動きなわけで、これもなんかちょっと響き合ってたっていうことが、後から考えて気がつくっていうか、そういうお菓子だね。だから、こう、分離もあるんだけど、と同時に、何か連続体のようなものが、分離してることを連続させるみたいな、そういうようなこともあると。うん。それで、うん。それでなんかその、なんだろう、まだ続けて言うとね、
はいはい、
あの、その準備、その声出しでね、どんどんそのズレがあったり、なかったりってこと、まあ、とにかくその、あの、手元と顔のズレで言うとね、あの、パティシーみたいな人がね、あの、まあ、大理石の板みたいなところに溶かしたチョコレートを伸ばしてる。手元が映るわけ。で、その次顔を撮るわけ。で、そのもちろん、まあ何度も言うけど、その顔が、その人の手、顔かわかりませんよっていうことは、まあ、バラバラに撮るか、そういうことなんだけど、それでもう一回、その手元に戻るわけ。そうすると、これはまた全然違う、なんかピカチュウが映ってるとか、そういうことじゃ全然なくて、今度はね、チョコレートが映ってると。ある意味でびっくりっていうの。あれ、チョコレートだって今までの理屈で言ったらさ、手元1、手元、顔、手元2っていう時は、手元2はもう違うものが映ってるっていう理屈だったのに、あれびっくりって、あんな、なんだ、絶対チョコレートに戻るんだ、みたいなことで驚かされるんだけど、そういうことで驚くっていうよりも、より一層驚くのは、そのチョコレートが、もうこぼれそうなんだよね、その大理石の台から。で、大丈夫みたいに思うと、カメラがちょっと動いて、大丈夫、大丈夫、下に入れ物待ってるから、みたいな。見れ物に実は下にあった入れ物に入れようとしてる絵だったっけ、 3個目の絵で、それでびっくりさせられるのは、要するにこう、なんていうか、1回目のショットではそんな入れ物全く映ってないから、 もう本当ね、3個目のショットの時に、本当こぼれんじゃないか、大丈夫かみたいなことで、ハラハラするわけ。うん、ところが、まあ、カメラが教えてくれるっていうか、カメラがこう移動することで、大丈夫だよ、と。鍵和田さん安心して。まあ、そういうような、なんか、やっぱ緊張があって、解決があると、うん。なんかそういうこう、どっちかって、まあ、多分この作品って、まあ、多分ね、とにかくその、こういう、こう、ちょっとした、こう、なんていうかな、小さな驚き、小さな解決、うん、小さな緊張、小さな解決、新たな緊張感、新たな解決感。で、これって、こう、まあ、他の映画だとね、もう見たことあるようなことなのかもしれないけど、うん、やっぱりさ、映画っていうのはさ、ちっちゃいさ、毎回ちょっと違う種類の、緊張感と、毎回ちょっと違う種類の解決感みたいなものを組織していくことで、まあ、僕らは気がつくのも忘れちゃって、うん、まあ、全部まるっきり忘れても、まあ、それが面白いわけだよ、はっきり言って映画っていうのはさ。で、これはもう僕の本の、それ監督の癖から読み解く、名作映画図鑑と、はい、関係ない話い。癖とは関係ない話っていうか、もう映画の面白さって、まあ、そういうこう、で、だからここだともう本当にそういう、今までこの作品が始まってから、一回も感じたことない、緊張が、ああ、チョコレートこぼれちゃうんじゃないか、でも大丈夫、みたいなことがカメラの動きで見せられるっていう、そのカメラの動きの機能も新しいし、この作品始まってからっていう意味ではね、なそういうような感じだよね。で、その後も、とにかく、顔、手元、顔、手元は、何度も続か、もう、一回も一つのショットに基本的には撮らない。ひょっとすると、セザールさんが撮られてるかもね、とも言えるけど、まあ、それを置いて、皆さん見てくださいで、例えば、今度は顔があって、なんかこう、ハーブのようなものをすごい細かくエマンセって細切りにしてると。で、また顔があって、そうするとちょっと違うハーブ、ちょっと大きい目のハーブをちょっとこう別の仕方でみじん切りにしてると。で、それからまた顔があって、今度は、玉ねぎのヘタを取ってる絵があって、で、また顔があって、そうすると今度は、2人の人が並んで、網寄りみたいなものを作ってる手元が映されて、で、また顔があるんだけど、こう別に2人の人の顔があるわけじゃなくて1人の顔があると。っていう風になってくると、本当にもうどの顔がどの手と関かぶさってと全くわからないし、ひょっとしたら、1の顔が4の手の人なのかもしれないし、4の顔が1の手なのかもしれないし、そもそもそれが同時に起きてるわけじゃないし、お日も違うかもしれないし、でもどれがどれだかわかんないっていうね。そういうな感じなんだよね。で、だから、まあ、この件に関してなんか浜口さんの名前をね、思い出させる、させてもらうっていうのはね、なる意味で整合性があって、悪が存在しないのを、公開時だと思うけど、浜口さんが悪が存在しないについて、何度も多分インタビューとかでよく言われてたのは、まあ、映画っていうのは、繋がっちゃえば繋がっちゃうんですよっていう。まあ、だから、ショットっていうのは繋げちゃえば繋がっちゃうっていう。まあそれ繋げちゃえば繋がっちゃう風なことでもあるっていうか。ただね、まあ僕らはそうは言ってもね、誰がどの顔だ、どの手がどの顔とかね、全然わかんないねみたいなことで見るとね、疲れちゃうから。まあなんとなく普通の人は、まあなんとなく納得して、あの人の顔がこれなんじゃない、この手なんじゃないかみたいなことを、ちょっとコロッとした人がこのちょっと太めの指の持ち主なんじゃないかとか、なんかそんなことを適当に納得して見てるわけだけど、実際問題としては、そんなことは何も起きてない。そういうような感じだよね。
でも本当にその、厨房内でのこうなんか、ズレみたいなものって、まあ、ショット感のズレ、音っていう話じゃなく、ショット感のズレっていうことでは、まさにさっきおっしゃったように、本当に、同じ日に撮られてるとは、まあ、到底思えないし、まあ、もちろん撮ってないと思うし、まあ、そこを指摘しても、こう、ドキュメンタリーそこ指摘しても野暮だろうっていう話ではあるんだけれども、なんでこれまでもそうだったはずのワイズマンの映画に対して、なんで、こんなにこうなんか、この料理作ってる人たちみんな同じ日じゃないだろうっていうふうに思っちゃう、 のはなんかやっぱり今回がそのレストランっていうことで、しかも彼らはあのコース料理を作っているっていう、でだからまあ一つの何かこう一つ流れの料理を出すんだろうけども、なんか明らかにそのまとまりがなく、それぞれいろんなものを作ってる感じにしか見えないっていう、こうなんか料理っていうテーマを選んじゃったがゆえの何かこうあのそういうことを考えてしまうっていうことはなんかあるのかなっていうふうに思って、まあそれを今思い出したんですけど、そのワイズマンがこのあの映画について誰かと対談かなんかしてる時に、まあ、なんかどっかの料理人と対談してる時に、なんかこのトロワグロはスペシャリティあるのみたいなことを言ってて、いや、スペシャリティはないんだよ。なんかこう、いつもいろんなことチャレンジしてるから、毎日料理違うんだよって言ってましたけど、まさにこうなんかスペシャリティとか、まあ、こうなんか決まりきった料理があれば、もしかしたら別の日を繋いでも、なんか全然こう違和感なくスムースにいけたのかもしれないけれども、なんか、あの、毎日別の料理にチャレンジしちゃうがゆえに、こうなんか毎日違う料理を取らなきゃいけなくて、で、まあそれをこうなんとか繋いでるっていうことを、がなんか結構割と前傾化してるのが今回の作品なのかなってちょっと思いました、
うんうん、あ、それは言えるかもね、うん、分かる分かる。だからもういろんな日から取ってきた要素を、うん、なんとなくそのムニュプレジアにしたってあげるっていうね、
まさにそれが複数形の意味なのか
もしれない、うんうん、それ確かに。それで僕がそれを最初にこの作品の、まあ、最初の1時間しか見てないんだけどその最初の1時間の中でも最初に感じたのは、うん、マクシェのシーン、マクシェのシーケンスが終わって、うん、まあ、それで、街のさ、スナップショットみたいなやつが、ポンポンポンと続いて、ル、はいはい、centre、ル、うん、centrale とかっていう、なんか、多分、トラグロワ一家が持ってる、レストラン、街に持ってるレストランなんだと思うけど、その、centrale っていうのが、その、正面から撮れてがあって、その次に続く、ディスカッションのシーンがあって、ディスカッションでは、まあ、まあ、その時は、まあ、名前は分かんないけど、とにかく、ブスコド・レオさんと、もう一人のブスコド・セザールさんと、多分お父さんとミシェルさんと3人がテーブルで、ディスカッションしてると。で、その時にしてるディスカッションの内容が、まあ、要するにこう、川魚の話で、川魚の話がさ、その、今までのその、マッシェルの買い物と、全く関係ないっていうの。全く関係ない感じがするわけ。で、その時、その驚きがまずあるわけ。で、それだけじゃなくて、まあ、それだけじゃなくて、そもそも、なんていうか、いろんな意味で対照的で、なんで対照的なのかっていうと、まあ、そのマッシュのシーンでは、固定ショットの海の中に、カメラの、手持ちカメラって、動くカメラのショットがあって、それがそのサイとして、うん、その、レ・トワグロを際立たせるっていうか、あるいは、こいつらがトワグロなんだってことをカメラの動きだけで分かるようになってるっていうの。で、カメラが動くことだけで分かる。それに対して今度はトワグロが3人集まったら固定ショットで、引きの固定ショットで撮ってる。これなんか固定ショットのさ、ずっとこう、初めてトワグロさんたちに対する初めての固定ショットなんだね。で、その固定ショットのさ、持ってるこうなんかこう、なんていうかな、なんかも、だからその対比があるわけ。で、それで、そのマッシュの時のカメラの動きっていうのは、なんかさ、その材料と野菜とか、材料との直接的な触れ合いっていうか、それを感じさせるものでもあって、だからまあ調理が始まってるんだよね。調理のプロセスが始まってるっていうか、で、その調理のプロセスが始まって、調理のプロセスの中にいるっていうか、それに対して、カメラの固定で撮られてる時っていうのは、もう調理のプロセスが一旦中断されて、まあ、すみち抽象的な考える時間っていうか、で、そこで語られてるさ、その淡水魚の話もさ、淡水魚の川魚あるから、湖の魚もいるから、それ淡水魚って呼ばなきゃいけないとこから始まって、まあ、それ自体なんかこう抽象的だし、で、まあ、なんかこう、魚の絵が見えてこないっていうか、で、まあ、はっきり言うとどういう話かっていうと、まあ、電話して注文する以外のものじゃなさそうだ、なんかこう、もう全部その、魚の具体性みたいなもの、全部その画面の外の彼方に飛んでるっていうか、そういうこう、純粋なお語り時間っていう る純粋なお考え時間みたいなものがだこう作られてる、う
ん、でもそれちょっと付け加えると、うん、もしかしたらさっき僕が言ってたこう料理が映されないみたいなことの中心、うん、料理がお皿に乗ってテーブルの上にある料理が映されないみたいなことの抽象性と絡んでくるんですかね。
それはね多分ねその話を影和田さんはそのなんだっけ浜口さんの、スピーチアクト論みたいなものとしておっしゃってたじゃない、
はいはい、
その意味ではそうかもよ、
うん、
だって語り自体がある種ありとあらゆる具体性からねその語られてる内容から一切切り離されて語り自体が、まあ、その語りの空間になっちゃうわけだから、うんうんうんまあ、そういう意味ではそうなんじゃないかと思うけどね、うんうん、ただ僕はなんか僕関心はなんかこうお考えの時間みたいなものがあるっていうことだよね。なんかその、カメラが動くのか動かないのかで、動けば、その、なんかこう、作ってるものと、そんなっていうか、調理そのもののプロセスであるけども、動かないことで、そこで初めて出てくる、こう、カメラが止まったカメラのあの人たちが映されるっていうことのインパクトっていうのが、まあ僕はなんか、興味があるよね。で、それでね、なんだっけ、ごめん、ソントカルの中で、ソントカルの中の、その3人のディスカッションのシーンの面白いところは、それだけ、だからカメラが止まることで、抽象的な思考の時間みたいな。思考っていうのは私服って意味じゃないよ。考えることの時間。で、もう、魚とも縁遠いし、みたいなものが展開されるんだけど、そのね、その3人の時は、3人でまたね、またその後で、その長回しが終わった後に、ル・ソントラルっていう店の店内を撮る固定で撮ったスナップショットがポンポンポンポンってあって、そこに掃除の絵も入ってくるんだけど、
ワイズもおなじみのね、
はい。ナイズもおなじみの掃除の絵で、なんだけど、これがね、ちょっと話を元に戻りたいんだけど、戻る前にこの話には触れとかなきゃいけないから、今日の影和田さんの話と関係があるから、掃除もめっちゃ重要でね、ワイズマンとって、こう、影山さんが言ってた、こう、匿名性の人たちだけからなる、こう、集団を取るっていうのは、いわば、掃除の人も、単なる、こう、なんか風景じゃなくて、まあ、当時の人も同じ価値と、同じ、他の全ての人と同じ価値で取るってことなんだけど、今回の作品は、主人公たちがいて、掃除の人たちもね、一種の風景みたいなものとしている。だけど今考えてくださいよっていうのはね、じゃあナショナル、ロンドンのナショナルギャラリーについてのあのさっき言った、どんなショットで始まってましたっていうね、掃除の人が出現するところから始まって、そこで別に掃除の人は、その後続くいろんなさ、実際の、なんか、もっとこう、学芸員みたいな人たちと、全くそのなんかさ、なんて、価値のレベルで違いがないわけ。で、そういう意味では、なんか風景の、僕らは主人公、あんな風景みたいになっちゃってる部分があるよね。そういうことですよね。
いや、なんかまあそこと、まあ絡むかどうかちょっとわかんないけれども、絡ませて言いたいのは、まあワイズマンの映画って、そのまあ掃除する人たちっていうのがまあよく出るっていうことと同時に、なんか僕がよく、ワイズマンの映画ってこういう人たちよく出るなって思ってることの一つが、なんか懐事情のこう悪さみたいな、こうどうやってこの施設なんか資金繰りしてこうかみたいなことに対してこうなんか議論するっていうシーンが割とこう、まあ、全て見てるわけじゃないんで、全然ないよって言われたら、まあ、そうですかとしか言いようがないんですけど、なんかまあそういうシーンをなんかいくつかの作品で見たことがあって、ただなんかまあ今回はそのなんかそういうこう、お金に困ってる人たちっていうのが一切こう、喋らないっていうか、まあ困ってる人もいるのかもしれないけど、まあ喋らない。そういう会話、そういう議論が一切なくて、まあ、ほとんどちょっとだけ出てくるとしたら、なんかこう、なんかソムリエたちが、ワインが去年よりちょっと高くなって困っちゃいましたみたいな、まあなんか困ってはほとんどなさそうな、なんかこう、話くらいなもので、なんかそういう意味で、こうなんか今回、そういうまあなんか、 だからある意味でそれだからその主役と、まあ、その人たちと対等に渡り合うことになるお客さんみたいな人たちは、まあ、みんな基本的にお金持ちで、なんかそういうこうなんか お金持ちたちをなんかずっと見せられてるなっていうことのなんか、まあ、という点にもなんか今までのワイズマンにないなんかちょっと新しさみたいなものを感じましたね。
うん、お金の話っていうか、お金に困ってる人が出てこないっていうのは、この作品の、なんていうのかな、まあドキュメンタリーとフィクションみたいなね、まあよくある話をしてみると、もうとんでもないフィクションのようなところもあるわけ、この作品は。で、僕が見た1時間の中で一番ハッとさせられる、後であの、その、ル・ソントカルデのディスカッションの話は戻りますよ。戻りますよ。だけど、その、影原さんが言ってきちゃった話に受け、ついで言えばだよと答えて言えば、僕が見た1時間の中でとんでもないフィクションだと思ったのは、牛の生産者のところにセザールさんが行くとき、あそこでさ、初めてなんかちょうどこの牛はそこら辺で入って牛を食ってるんですよみたいなこと言って、あ、そうなんですかみたいな感じで、じゃあその牛のどうですか、肉質はどうですかとか言って、いや、まだ定まらないんですよ。あ、そうなんですか、びっくりだねみたいな、なんか話をしてて、初めて聞いたかのように、初めて聞いたかのように言ってるわけで、自分はそのあなたの牛をどうやって飼ったらいいんですか、買おうとする場合どうして飼ったらいいんですかって、そこまで会いに行った人にそんなに今更そんなこと聞くかっていう。で、あれってやっぱり僕からすると、もう本当になんかフィクションって、フィクションだよねっていうか、そんなこと初めて話してる人たちが、話すような人がやってるレストランが三つ星なはずがないだろうっていう。それ自体で僕もその時点、そこを本当にそうだったら、もうそれ時点で僕はもう二つ星格下げですよ。あの人たちのことは。っていうね、フィクション性っていうのがあって、このフィクション性っていうのは、僕が見てないね、その後の、多分その次のこの、だからこの先、こう4つの段階に分けて、第2段階、まあ、実際お食事段階だと思うんだけど、第2段階、まあ見てないか知らないんだけど、そこでね、ハッとさせられる似たような響きがあってね、それはね、じゃあはい、ミシェルさん、今シェフがね、シェフが食べているお客さんのところにのテーブルを回りますと。で、そこでいろんな会話をしますと。で、その時の会話がさ、またさ、これまたどこの誰でも言うような、どうでもいい話なわけ。どうでもいい話っていうか、実際問題だけど、それって、なんかそういうレストランに行って食べた時に、シェフが、厨房が出てきます。お話ししますっていう時に、大体シェフが、もう実際もって僕が一度そういうとこ食べた時とかに、もう実際もってシェフが言うような話で、何も目新しさもないっていうか。でもまあそれってさ、別にミシェルさんだって、分かっててやってるわけで、本当はすごいいろんなこと考えてると思うけど、突拍子もないこと言っても、向こうもお客さんも驚いちゃう。せっかく美味しくね、ほっこり食べてるのに、こんななんかすごい斬新なアイデアみたいなこと言われても困るよねっていう。だからまあ演じてんだよね。演じてんだよ、語りをね。で、語りを演じてる。で、そのなんかその演じっぷりが、僕はなんかその、少し次元の違うことなんだけど、セザールさんが牛の飼ってるおじさんのところに行った時にやってる演技となんか響く感じがする。で、その演技っていうのが、だから、なんていうのかな、その演技の、演じる内容に、今回の鍵和田さんがおっしゃってるような、貧しい人のお金の話っていうのは入ってこないんじゃないかと思う。
いや、だから、ちょっとそのもう、そのフィクション性みたいな、演じられたフィクション性みたいなものっていうのを、僕なりにもっと意地悪な言葉で言い換えると、ほとんど PR 動画、このトロワグロさんたち、トロワグロ一家の PR 動画、を見せられてるような部分が少なからずあって、まあそれはなんかこう健康的な牛をまあ使おうとしてますよとかなんか。
使ってないん
だけど。使ってないけど、そうなんか複雑な卸が複雑でどうのこうのみたいな。とかなんかまあ、ナチュール、バンナチュールとなんとかワインの違いでなんかちゃんと規制を。
ビオディナミ。
ビオディナミの違いがもう達者に説明。 ソムリエが達者に説明してこうなんかどっちかに規制をちゃんと設けなきゃいけないんだよとかなんかそういうことをアピールしてなんかすごいいいレストランなんですよっていうことをアピールしてる動画みたいな感じが少なからずのシーンであってなんかまあ無理やりつなげて言うと、まあ、ワイズマンもどっかでなんかあれこれもちょっと PR 動画みたいになっちゃってんじゃないかなっていう風に不安になったからこそさっき言ったようにあのまあ広瀬さんが見てないシーンではあるんですがこうお客さんのテーブルの上で乗った完成形の料理っていうものが見せられない。そう、見せないっていうことを映さないっていうことは、まあ、まあ、一方ではそういうスピーチアクト的な身体を取るっていうことでもあったかもしれないけど、こうなんか PR 動画には最終的にはしないぞっていう、こうなんかワイズマンの抵抗みたいなものなのかなって今ちょっと話を聞いてて思いました。
うん、そうだよね。だからまあ、多分その、お皿自体は見せませんと。うんうん、そのことが、その、PR 動画に陥らない、まあ、最後の砦でと。うん、で、まあ、と同時にね、まあ僕のその、言った通り、考えからすると、演技を演技として撮るっていう、僕らもバカじゃないから、あの、初めてね、あの、セザールさんが牛の生産業者に会って、初めて牧草、そこら辺に書いてる草をね、食べてんだ、そんな牛がいるんだ、初めてびっくりしてるなんて、僕ら見てる人間は誰も思わないわけだから、あ、これ演技ですね、と思うわけだから、なんかその演技を演技として撮るっていうようなことで、今、その、どうやって、あのレストランっていう制度が、成立してるのかを見せてるとも言えるかもしれないね。
うん、でもなんかだからそれに付け加えて言うなら確かに演技を演技として撮るっていうか、まあフィクション的なものとしてこの映画をワイズマンが捉えてるなっていうのは割とこう、そういうミクロなレベルじゃなくてすごい構成の段階からも結構明らかで、あの、この映画っていうのは、そのトロワグロ系列のお店が5個くらい出てくるんですけれども、まあそれが、あの、どんどん、こう、あの、それが一つずつ順番に描かれていくんだけれども、あの、朝のマルシェから始まって、だんだんと夜が更けていくっていう構成になっていて、そういうつなぎ方になっていて、まあ、その全てのシーンにトロワグロさんたちはいるから、あの、全部一日のはずないんだけども、なんかそれを一日ですみたいな風に見せ方にしてることも、もしかしたらそれはフィクションとして撮るみたいな、あの、ことなのかなって今ちょっと思いました。
そうだね。で、それでその、で、まあ、その、なんていうのかな、あの、なんだろう、手元があって顔があって、うん、手元に戻るともう違うものになってるとか、うん、そういうなんかこうそうは言ってもいろいろこうショットとショットの間の隙間があって、うん、このショットとショットの間の隙間っていうのはシーンとシーンの間にもある隙間で、うん、だったらシーケンスとシーケンスの間にも隙間があって、うん、でまあそのなかなか僕があの話したいところに行かれないんだけど、うん、あのまあはいじゃあそのルソントラルの話し合いのシーンが終わりました、うん、でルソントラルの話アジアン終わりましたで、その後で、まあ、こう戻りますよ、僕ね。戻りますけど、終わりました。じゃあ、今度は、違うところに移りますっていう時に、またソンツカルのシーンと、違うところのシーンの間に、あの、一連のスナップショットの、ポンポンポンがありますよと。で、ソンツカルのシーンが終わるときに、とにもかくにも、トムにもかくにも、ミシェルさんは、ラコニーヌに行きましょう。行くんだろうみたいなことをとにかく言うわけだから、僕らとしてはラッコニーヌっていうのを聞かされてるから次に行くって、それでラッコニーヌっていうのは店の彼らが持ってる店の名前の一つなのかもしれないし、あるいはなんか店を持ってて、それをラッコニーヌって彼らがまあ俗称で彼らの間で呼んでるのかもしれないし、でもどっちにしてもラッコニーヌっていうのはフランス語ではあの丘って意味だから、まあちょっとどこまあ多分都市のそのとかとは違って街の中じゃなくて街から外れたもうちょっと緑の多いところで持ってるレストランなんだろうなって想像ができるわけ で、それで実際問題、じゃあそのラック、そのソントカルのシーンが終わって、はい、ポンポンポンって見せられるスナップショットっていうのは、まあ、田園風景っていうか、もうちょっと軽く森みたいな雰囲気で、ラコニーに行くのかな、思いきや、そのなんかそのスナップショットが続いてるうちに、途中から、トワクゴとか、うん、なんだっけ、ミシュナとか。
ミシュナ、あれダサいですね。
オレーシャットとかっていうの、ボンボンボンっていうフラッグが出てきて、そこで初めて僕ら、ラコリンに行くんじゃないんだみたいな。でもびっくりさせられるっていうか、なんかそういう、だからなんかこう、シーケンスとシーケンスの接続部分も、さっき言ってた音のその連続、未分解の連続体と同じような、なんかものになってて、で、それが、そのなんかこうそのはいじゃあ、いろんな何十日もかけて撮ったやつをいやあたかもこう透明につながるように、編集してますっていうわけでもないっていうか、それはそれでギクシャクしたおかしな不安定な隙間を常に、それとして、稼働させながらつながってるっていうような言葉はあるよね。うん、
でもまあそれで言うと、その本当にこう僕が一番この映画の中でこう何かあの断絶があるなっていう風に感じたのは、それこそさっきその広瀬さんがあのシェフがそのお客さんとテーブルで話すときはすごい凡庸なつまらない話しかしないって言ったこととちょっと関係あるかもしれないですけど、まあただ一方で多分あの厨房の中ではちゃんとこう実験精神を発揮してクリエイティブに振る舞ってるんだろうなって考えたときに、なんかその、こう、あの、そう、厨房と、あの、客間が、あの、ところでどういう動線で繋がってるのかっていうのが映画で全然わかんないっていうのが、まあ、一番興味深くて、その二つの間に、もうすごい大きな壁がもう結立してるような感じがあるっていうのが、まあだから、多分、一個その、あの、休止さんが、厨房から皿受け取ってこうあそこそのテーブルまで運ぶシーンが1個あればなんかあのなんか成立するっていうか、まあ、そこに疑問を持たずに済むんだけど、それを一切入れないっていうところがなんか割とそのシーンとシーンの間みたいな部分で一番なんか興味深かったところです
ね。うん、そこはね、なんていうか、シーケンスとシーケンスの間だと、あとスナップショットの連続で、なんかこう、曖昧に、なんかしな、なんていうのかなっていうか、なんか、なんか変だなっていうか、まあ僕のイメージとしては、うん、岡山県から香川県の、あの、間の島みたいな。どこからどこまでが岡山県で、どこからが香川県なのかさっぱりわからないっていう、そういう島みたいなものと、そしてスナップショットはあるんだけど、あの、影山さんが問題にしてる、その店の中での厨房と、その、食べるところ、うん、食堂っていうのかな、の間には、うん、そういう小島みたいなものも一つもないから、うん、まあ、曖昧さもなく、きっちりのって、こっち、はい、こっちっていう、さっきのその、いわば手元と首みたいな、あの、断絶があって、で、まあ、あれはもう本当になんていうか、あの、ブレスを思い出させるっていうか、ブレスだと、あの、もう一つ一つのショットが、ドアを開けるショット、ドアを開けるところで始まって、ドアを閉めるところで終わると。だから、で、ドアを開けるところで始まって、ドアを閉めるところで終わったショット、次のショットもドアを開けるところで始まって、ドアを閉めるところで終わるから、その1個目のショット、空間と2個目のショット空間がどういう風に伝わってるのか、まあ、さっぱり分かんないって。だから物語上は一つの建物にあるってことになってても、実際問題一つの建物にあるかどうか全然確認できないっていうことと全く同じことが、まあ、これ萬田さんとかの作品にも似たようなのがあるけど、あの全く同じことがあそこにも言えるよね。本当にだから情熱大陸とかでトワグロをやるって言ったら、まあ、今であのもうかな絶対さ、厨房からさ、はい、できましたって、っていうのをさ、あのさ、まあ、一つのショットでね、うどくカメラで後ろから追うっていう映画、絶対、で、はい、それで、あの、お客さんとこまで出してお客さんが喜ぶみたいな、それで、そういう映画絶対あると思うんだけど、って言ってもね、今時あの、情熱大陸もバカにしたもんじゃないし、いろいろ考えながらみんな作ってると思うんですけど、そんなショットで、ごまかすぞ、ごまかさないぞ、みたいな感じでやってるかもしれないけど、まあ、そういうことだよね。ほいで、僕ね、ついにね、 ついにルソントワールのディスカッションのシーンに戻る時がついに来たっていう
時間を戻そう、
なんかね、はい、柿和田さんがなんか言いたいかもしれないけど全然ついに来たと、はい、でそれで3人なんだよ、まずはね、うん、3人で固定のロングショットで撮るわけで、そこでその魚の淡水魚の話してるわけ、うん、それでその次に店内のさ、店内のスナップショットになるわけで、その次にまたテーブルのとこ戻ってくるわけ。そうするとセザールさんがいなくなっちゃってね、セザールさんがいなくなっちゃってて、それどころか撮り方で、だからミシェルさんとレオさんだけになるんだけど、撮り方も撮るバットとカメラの位置も変わってて、今度はさっきその1回目の時はちょっとまあセザールさんとミシェルさんが一方にいて、まあそこは多かれ少なかれちょっと横並びになってて、少し離れたところにレオさんがいるっていう配置になったけど、まあその配置自体はちょっとなんか配置自体が感じさせる何かはあったけど、それがなんかその実際にこう会話とかから感じられるものにこう結実してるほどのことじゃなかった気がするんだけど、今度はレオさんとお父さんのミシェルさんがフェイス2フェイスで対面してるのを真横から撮るっていう絵になってて、それでもうお父さんがレオさんにものすごい強い力を行使するっていうことが、もう本当にこう何か対面っていう、でそれに対してできる範囲でレオさんが抵抗するっていう、そういうものが真横から取られるっていう、で本当にびっくりするのは、これもだからフィクションの話、ボドダイ、なるべくボドダイにボドながら言うんだけど本当にびっくりするのは、これ本当にね、フレデリック・ワイズマンがそういう風に座れって言ったわけでもないのに、そういう風に座ってんのっていう。うんうんうん、でもそれがびっくりなんだよね。だって本当に、画面の中での、はい、左の端に、左の端にレオさん、右の端にミシェルさんって、間に結構な距離があって、この距離は絶対重要で、なんでかっていうと、力を行使するときにどれだけの距離を、踏破してでもその力が対象に行使できるのかっていうのは距離で見せることができるけど、近ければさ、近い同士でさ、 A さんがさ B さんに力を行使して、それからさその B さんに対してさ実際に効果を及ぼすのさ、まあ、ある意味でそれはそんな近いで当たり前だろうっていうものなんだけど、広いわけ、距離があって、この距離を取ってるわけ、そんな距離があるのにガンガン力が行使されるっていう、うん、それを言いもしないのにそういう風に座ってくれてるっていうの本当にみたいなことで驚かされるんだけど、うん、と同時にここで僕が強調していきたいのは、こういう風に撮ってたものを今度はこういう風に撮るよっていうことで、その同じところでも撮る固定ショットで同じところでも撮る角度、撮り方によって映る力の関係が違うっていう、そういうことも問題になってるとこだよね、うん、思うよ、うん、で、なんかそれでこれディスカッションのシーンっていうのはこれ以外にも僕の見て1時間にもいくつもあって、うんうん、まあそれ以外に横並びって言えば、さっき鍵原さんが去年5000ユーロで売ったビール、うん、ワインだけど今年は1倍ユーロで売っちまおうかみたいなことを話し合う、まあ要は、まあ、凶暴だよね、凶暴、ソムリエとミシェルさんが凶暴するシーンは隣同士なんだ、うんうん、だからまあそんな中、さっきのレオさんと、ミシェルさんとこのフェイス2フェイスの対面とかで撮れないよね、うん、で実際にはさ、そういう体のそういうその配置でさ、そういうこと話す場合もあると思うんだよ、ところが5000ユーロで売ったあのワインですけど1万ユーロで売っちゃいましょうよみたいな時は横並びだってるわけよ、 すごい、本当にそうだの、うん、っていうね。で、それ以外にも全然違うものがあって、まあちょっと後の方だけど、まあちょっとこう、少し上の、まあセザールさんじゃ、まあなんだろう、ああ僕がまあちょっとその前に一番、もう時間がなくなって前に絶対言いたいことは、うん、その、まあはい、じゃあとりあえず試着もできましたと。手とかをバラバラ時間も、まあとりあえず終わりました。終わりましたで、戻ってきて、じゃあはい、もうできますからっつんで、そのお給仕さんたちのミーティングがあると、最後メニュー確認、何番テーブルどういうもの出さなきゃいけないのか、そういう確認がある。ここで僕初めてその人々の間に切り返しが導入されるの。切り返しが喋ってるリーダーさんとそれを聞いてるチームのお給仕チームの人たちの切り返しがあって、これもなんか取り方がいろいろバラバラで、もういまいち理屈がよくわかんないところもあるんだけど、はっきり言って。だからオズみたいにさ、わ、はい、こういうことかなっていうのが、ちょっと考えづらいところあるんだけど、だけど僕が興味深いのは、その、ショット、リバースショット、リバースショット、聞く側、聞いてる人たちのリバースショットがすごい断片化されてて、はい、3人ぐらいの、大体まとめて撮ってるんだけど、いろんなものが、いろんな人たちがいるわけ。で、じゃあ、その、切り返しショットで、様々な断片化された切り返しショットで撮られたこの皆さんを、全部一遍に一つのショットで撮る、エスタブリッシングショットがあるかっていうと、ないんだよね。ないから、これ、あれこれ、誰までが話を聞いてる人なのかなっていうのが、よくわかんないっていうか、そういうなんかおかしななんか緊張感があるわけ。で、それで、一応エスタブリッシングの人は見せられるんだよ。いや、話してる人と聞いてる人にエスタブリッシング見せられるんだけど、それは人数がどう見ても少ない。で、僕らとしては、まあそんなことで、どこまで聞いてるのか、誰まで聞いてるのか、よくわからないみたいなことでやってると、もう映画もね、見てるのも気になっちゃってさ、もう気になったついでに、浜口さんに言うと、まあ眠くなって寝ちゃうと。そこ考えて寝ちゃうから、まあ、このエスタブリッシングってちょっと全部っていうことで、みたいな感じで、まあ、うなたくやり過ごすんだけど、そうじゃないよね、実際にはね。で、そこでなんか、それでなんか変ななんかこう、画面の外と画面の中ね、変ななんていうのかな、境界線の曖昧さみたいなものが導入されて、そこで、いろいろまたその、変わったことが起きるんだけど、今度はそれでなんか、じゃあ一応、じゃあ今回こういうコースで、皆さんこういうこと、このテーブルこういうもの頼みますよ、みたいな確認しましたよで、はい、緩和休大ってことで、まあ、前から問題になってるハラスメント問題なんですけど、とかっていうふうにリーダーが言い出すと、今度は一回も切り返し取らないわけ。リーダーをずっと取ってて、で、みんなのリアクションが、それ大変ですね、みたいなリアクションが聞こえてくるんだけど、それ全部画面で奥で、画面の外で、一回も撮らないわけ、リアクションを。で、これはなんか本当にびっくりなんだけど、なんていうのかな、そこで何を感じさせられるかっていうと、何よりもカメラのなんかこう、僕は絶対この人だけを撮るんだ、うん、どうしてかはわかんないけど、とにかく撮るんだっていう、カメラのおかしな意志みたいなのを感じさせて、これはね、僕の見てるこの1時間の最初から、もう今50分目ぐらいなんだけど、うん、もう50分だから1回も感じさせられなかった。で、似たようなことは、そのスナップショットから長回しへっていうあのシステムの反復はなんかもうカメラっていうよりかは映画自体が何だったらフレディ・クルマイズマン自体のもう何が何でもそのシステムでやるぞみたいな気持ちは感じさせるけど似たようなことを今度はカメラに感じさせられるっていうの。で、それで、まあ、もう画面の外が気になってしょうがないっていうことも同時に起きると。それで、いよいよ、はい、切り替えしました、つったら、え、じゃあ、ハラスメント係、誰にしますかみたいなこと、決めました、私たちは、っていうふうに、なんかこう、ちょっとこう、年配っていうか、リーダー、それはそれでリーダー風の女性が。
それ、このプレスシートによると、ミシェルさんの奥さん
あ、ミシェルさんの奥さん。
はい。
あ、ミシェルさんの奥さんか、ミシェルさんの奥さん、はい、リーダー決めましたって言うんですよ。で、それがまたね、こうミシェルさんの奥さんもとんでもない重要人物で、あの、それ、トワグオ家においてどういう人物か知りませんよ、はっきり。とんでもない重要人物で、これも一言で言うと、画面外の女なんですよ。うん、で、画面外の女、なんで画面外の女なのかっていうと、はい、決めましたって言うじゃん。で、その二人決めたよっていう、一人はジャンヌです。一人はジャンヌ、どうも、お給仕の中のジャンヌさんらしいんだけど、ジャンヌで、もう一人は、パティスリー係、パティスリー部門のホマンさんですよって言うんだけど、こうまずね、この言葉が、それこそか、この言葉が、まずパティシー学会のホマンさんもその絵の中にいるわけがないから、もう今一生懸命ケーキ作ってるから、いるわけないから、いきなりもうなんかその画面外の何かをなざすっていうことが起きるわけ。で、これは画面の中に映ってる人が画面外の何かをなざすっていうのは、多分この作品の中でここが初めてだと思う。で、もちろんね、魚の話とかいろいろあったけど、それ抽象的な話じゃん。で、具体的なあの人っていうものじゃないじゃん。うん、で、それでね、でジャンヌはまあ、でも画面の中にいるからいいよねって安心。あ、彼の奥さん隣にいるあの女性でしょ。でもなんか、よく見てみるとなんか、刺してる指の先がちょっと違くて、その横にいるすぐ左に若い女性がいるんだけど、そういう人はジャンヌだって最初に思って僕ら見てんだけど、あれなんか、うんとかってうなずいてる雰囲気が、どうもジャンヌじゃないらしいって言って。画面の外にジャンヌいるのかいっていうことになって、それで、そっちの方が気にしてると、もう話が突然変わって、はい、というわけで、すずらん、はい、ふう、みたいな感じで、そのジャンヌがいるとかいうところから、いきなり画面の中にすずらんがダダダダダダってなだれ込んでくるわけ。それで、まあ画面、すずらんを、フランスは5月1日にね、すずらんみんなにあげますよって話があって、で、あ、女性ばっかり、女性だけにあげますよ。で、今回、まあ最近はね、男女均等になってきて、昔はちょっとしかすずらん配らなかったけど、今こんなに配るんですよって話もしながらも、で、そこでさらに、もうなんて、これでもかっていうぐらいのその、追い打ちっていうの、追い打ちでいいのか。で、ラジュンフィーラー、ラジュンフィーラーっていうわけ。ラジュンフィーラーって、そこの若い女の子も、そこの若い女の子も、って言って画面の外を指さすんだけど、それは字幕ではスタッフの女性もっていう出てるわけ。だからもう本当にだから、もうその、トワグホのメンバーどころかっていうかになっちゃう。レストランのメンバーどころか、フレデリック・ワイスバー連れてきたスタッフの1位っていうそのガメラの中に絶対入ってこない人もまでがその奥様によって名指されるっていう、もうとんでもない画面の外っていうのをなだれ込んでくる。で、これね、やっぱりもう画面の外はもうそこがもう決定的重要で、その後にちょっとしてから、キッパク・ボッダイの地位があって、キッパク・ボッダイっていうのは若いパティシエ、さっき多分ホマンさんかもしれない、ひょっとすると、ハラスメント係のホマンさんかもしれないんだけど、ちょっとわかんないんだよ、ホマンさんかどうかは。で、とにかくプリン作ってよみたいな話してんだよね。プリン作ってよって言って、ミシェルさんが来るわけよね。でもミシェルさんが、キッパクどうせみたいなこと言ってきて、若いから、金箔って思うんだけど、いや、もっとたくさん乗せろみたいな。これなんだっけ、換気扇で来る。
そう、換気扇、空調の風で、そよいで、これが 見栄えがいいんだよ、みたいな。
運動みたいな。なんか。
ダッサーみたいな顔
してた。そう、あそこも、だから、あそこでね、まあ、まずその空調の風っていうのも画面外からどうやら吹いてきたらしいっていうことで、まず画面が、まず軽く感じられた後で、まあ、なんだっけ、なんだっけ、なんだっけ、なんつう、なんだっけ、ザクロ乗せろ、みたいな感じの話になって、そうするとなんかさ、ホマンさんがさ、結構口答え風な感じ、口答え告げ口風な感じで、だってセザンさんがザクロはもう季節じゃないって言ったもん、みたいなこと言うと、そうすると、おっさんっていうかミシェルが画面の外に向かって、おい、セザン、ザクロはもう一番に打てないのか、とかって聞くわけ。それでまあ、なんか、どん な返事が返ってきたかちょっとわかんないけど、それが終わって、それでまあとにかく試食しようってことになって、ミシェルさんに、じゃあまあ気を利かしてさ、まあじゃあそのハラスメント係行かないとが、あの、またカメラの外にオリビエさんとかって同僚に向かってさ、オリビエさんに、ラキュイエーのスプーン取ってくれって言うわけ。で、それでね、まあオリビエさんがスプーン入ってすぐ返して、まあそういうね、キビキビしてるっていうイメージがあるじゃん、なんかね、あの、そんな三つ星レストランのね、あの、厨房ともなると。ところがどっこい、いつまで経っても、いつまで経ってもさ、スプーンが来なくて、画面の中にもともと映ってたらそれ使わないっていう風になってたスプーンでも、ミシェルさんが食べ出しちゃうっていうね。で、ここではね、なんかだからもうその、でも少なくともザクロとスプーンっていう、まあ画面の、まあザクロはセザルさんで、スプーンは知らないけど、オリビエさん。まあ画面の外に2回の呼びかけがあるにもかかわらず、画面の外からは、うんともすんともっていう、ぬんともすんとも返事がない。何も、だから画面、さっきのさ、そのスズランの画面の外から画面の中へのなだれ込みのね、あの、まあもうなんかこう、ダイナミックスはね、一切ないっていう。
夫婦で対照的な。
まあそういうような映画ですよ。
っていう感じで、もうすでに、あの、ヒロさんが見た時間をはるかに上回りつつあるので、まあ、今月はこのくらいに。
そうっすね。
どうですかね。
そうしましょう。はい、
じゃあ、また来月。
いや、面白かったです。やっぱりね、だから、フレデリック・バイズマン、だから、その、なんか、本当にね、あの、もう、こんなこと気にしてたら、あの、もう、先進まねえなっていうような、細かい技が、さすがに1年もかけて編集してるから、あの、もう、すごい、もう、てんこ盛りで、G さんだって作り続ける理由があるよね。と、どう、だからまあ、ほんとすごい作品でした。びっくりしました。
これから、はい、長生きして作り続けてください。
頑張ってください。
さよなら。
さよなら、フレディック。